本日の話ですけれども、単純に言いますと、人を分け隔てするのはやめましょうという話です。思ったよりも奥が深い話だと思います。立ち止まって一緒に考えましょう。2節から4節、先ほど昭恵さんに読んでいただいた部分をもう一度お読みします。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らわしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。金の指輪をはめた立派な身なりの人と、汚らしい服装の貧しい人、その二人が礼拝に来られたとする。立派な身なりの人というのは、もしかしたら高価な着物をお召しになった貴婦人のような人かもしれません。汚らわしい服装の人、貧しい人というのは、徹夜で道路工事をの現場で働いて、こう汗まみれの、泥まみれの、もしくは油まみれのつなぎのまま、夜一睡もしないで礼拝に来た青年のような人だと思います。私たちの自然な感覚として、高価な素敵な着物を召された貴婦人が現れたら、すかさず、どうぞこちらにっていうふうに案内してしまうと思います。しかし、見るからに大変な人生を送っている、服装がかなり汚れていて、汚らわしい感じがする青年が、風呂も入らないで汗が臭い、そういう人が現れたら、ちょっと躊躇してしまうと思います。この教会の長椅子には、婦人会で、作ってくださったこうカバーがあるんですけども、ちょっとカバー汚れたらどうしようとか思ってしまって、座ってほしくないななんていうふうに内心思ってしまうかもしれません。しかし、そのような人間的なその常識感覚というものを神様は問題視されているのです。あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。もしくは、その人をこう裁いてしまっているのではありませんかというふうに神様はおっしゃいます。この御言葉には後で戻ってまいります。そもそも私たち人間には、誰でもですね、自分が得をしたいという思いが心の奥深くにあるものです。目の前に現れた人物が借金まみれのギャンブラーだったとすると、もしかしてこの人と一緒にいたらお金貸してって言われるかもしれないなとか、ましてやお小遣いくれることなんてないよなというふうにパッと思ってしまいます。しかし、もし目の前にお金持ちの貴婦人が、貴婦人じゃなくてお金持ちのおじさん現れたら、もしかしてこの人と仲良くしてたら高級レストランに連れてってくれるかもしれないななんていうふうにパッと思ってしまいます。で、私たちみんなこう見えないところで下心を持ってしまうことがあるので、例えば選挙で、選挙に投票に行きましょうという時には、何かしてくれそうな人物に投票しますよね。 髪の毛ボサボサでみすぼらしい姿で写っている人なんてこう投票しないですよね。投票するのはこう毛並みのいい方々に、写真写りのいい方になんかこう思わずこう投票してしまう代議士の2世3世だったりします。でそういう方々、毛並みのいい方々っていうのはじゃあ庶民のために犠牲を払ってくれるかというとそういうことはあまりないと思います。こういう方々はかえって自分たちよりも自分よりも力のある人に優しくしようというふうに思ってしまう。私たちと同じですよね。自分たちより強い人にこう優しくして自分のいいとこを見せて、何かあったらもしかしたらその人の力で助けてもらえるかもしれないなんていうことを思いながら親切にしちゃうわけです。こうして世の中全体が狂っていきます。強い人が強い人を助け、弱い人は誰にも助けてもらえない。私自身を含めて誰もがしている自己中心的な生き方っていうのがこういうところに現れてくるのです。それは病気、ある意味病気、人間として病気だし、神様から見たら的外れ、罪な考え方なわけです。天地万物を作られた神様、父なる神様はこういう私たちの自己中心病を癒すためにその一人子イエス・キリストを地上に送られました。2000年前にパレスチナ、今のイスラエルの地にある赤ちゃんが生まれ、その子が大人になってからいろんな奇跡の技をしたり神様のことを話してくれたんですけども、そういう私たちのために犠牲を払って天国の栄光を捨てて罪人の姿になってやってきてくれたのに、そういう青年を私たち人間は十字架につけろって言って糾弾し殺してしまいました。それがまた神様の計画でもあったわけです。しかし彼の命の犠牲によって私たちは自己中心という罪から解放されるようになったのです。自分の幸せだけを願ってしまうこういう愚かな私たちを神様が教え諭してくださって、実は周りの人を幸せにすることによって自分も幸せになるのだということを彼が言い残した記録である聖書を通して神様は私たちに教えてくださっています。一番苦しんだのは、人間の中で一番苦しんだのは、自分は何も悪いことをしていないのに十字架で殺されてしまったイエス・キリストです。しかしその命の犠牲のゆえに今イエス様は多くの満足を得ることができています。世界中の人がイエス・キリストを心から愛しているからです。こんなふうにヤコブの手紙からキリストの言葉を今私たち聞いてるんですけれども、イエス様を信じてイエス様になろうと思っている私たちでさえこの自己中心の病というのからですね、十分に解放されたとはなかなか言えないものです。先ほどの4節の御言葉に戻ります。聖霊なる神様はイエス様の兄弟ヤコブを通して4節の御言葉を私たちに伝えています。あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんかと伝えています。重要な御言葉です。自己中心という私たちの病がもともと私たちの心の底にある誤った考え方から出発しているというふうに教えています。 その考え方が改まらない限り病気は治らないということを教えてくれています。誤った考えは先ほども申し上げた通りですが、お金持ちの友達になれば幸せになるだろうという考え方です。何がおかしいのか、ちょっと飛んで6節を見ます。飛んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所に引っ張っていくではありませんかとあります。この御言葉は私たちの誤った夢を打ち砕いてくださってくれています。お金持ちが連れてってくれるのは、行き先は高級レストランではなくて裁判所だったということなのです。私たちがもしなんかですね、その人の車をちょっとでも傷つけてしまった、擦ってしまったらですね、なかなか相手は引いてくれないと、最後もしかしたら裁判沙汰になるかもしれないというのです。その上にひどい目に遭わされるとも書いてあります。なんでそうなるかというと、まあ、私たち自身もそうなんですけど、もし宝くじで1億円当たってしまったらですね、毎日の仕事をするバカらしくなります。仕事を辞めて退屈と向き合う毎日になります。お金はあります。だから何かトラブルがあったらお金で解決する、そういう癖が身についてしまうからです。相手の心の痛み考えなくなります。そういうものはみんなお金で解決できるというふうに学んでしまうからです。それで周りの人たちを傷つけやすくなってしまう。場合によって自分が不利になったら、お金の羽振りのいい人はこう弁護士さんと仲良かったりするので、裁判所っていうのが思いついてしまうというわけなのです。でさらに悪いこと、7節に書かれています。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名、イエス・キリストの名を冒涜しているのではないですか。お金が増えますと人は神様よりもお金を頼りにしてしまうようになります。箴言の30章にヤケの子アグルという人物の賢い祈りの言葉が記録されています。自分をお金持ちにしないでくれというふうに祈っています。なぜなら神様に頼らなくなってしまうからというのです。私たちも習いたいと思います。新約聖書ルカ16章を見ますと、次のようなイエス様の御言葉があります。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない、おっしゃっています。その通りです。反対に貧しい人はどうなのか、ちょっと戻りますけれども、5節を見てみます。私の愛する兄弟たちをよく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。神様は世の貧しい人をあえて選んで信仰に富ませて約束された御国を受け継ぐものにされたというのです。私たちの信じる神様がどれほど憐れみ深い方か、この箇所からわかると思います。貧しい人を特に選んで永遠の御国の相続人とされた。振り返ってみると、私たちの多くも信仰の道に入った時貧しかったということを思い出します。私なんかは親が、母親がですね、2回小学生の時に2回離婚した末に、教会の門をくぐって信仰の道に、当時今までの人生の中でどん底の時に 教会の門をくぐりました。そしてこの御言葉は私たちのさらにですね、伝道の方向性というものも示していると思います。もしこの礼拝堂を人でいっぱいにしたいのであれば、2階のギャラリーにもいっぱい人が入るようにしたいならば、貧しい人を教会に誘うといいというのが分かります。社会的立場が弱い人を誘うといいと分かります。病と戦う人、差別に苦しんでいる人を誘うといいということが分かります。正社員の職に就けない若者を誘うのがいいと分かります。親が離婚した不安定な家庭の子供を誘うのが良いと分かります。もしくは一人暮らしのご高齢の方を誘うのがいいということが分かります。世の中で価値がないと思われているような方をわざわざ選んで福音を伝えるのがいいというふうに分かります。天の神様はそういう方々をわざわざ選んで信仰に富ませ永遠の命を与えて永遠の御国に導き入れられるのです。ここまでの話をこう聞かれて、ああもう私の心の中には貧しい人を裁く心はなくなった、一点の曇りもないという方はいらっしゃいますでしょうか。それともまだもしかしたらお金持ちの人と知り合いになっていいことが起こるかもしれないというふうに思う心が残っているでしょうか。実は話を聞いた程度ではなかなかそういう考えが変わらない、偏見がなくならないというものです。頭で分かったとしてもなかなか心は伴わない。私たちの伝道活動というのは実はこういう単純なところで足を救われているんです。神は世の貧しい人たちをあえて選んでというふうに全世界の聖書に書いてあるわけです。ヤコブ書2章を開けば書いてあるんです。でも頭で知っていたとしてもなかなか行動に結びつかないで、綺麗な白いドレスを着た貴婦人が現れるとついこちらへどうぞというふうに言ってしまう。それでみすばらしい姿をした汗臭い、油まみれの青年が来たらちょっと困ったなと躊躇してしまうわけです。で、実際にその来られた相手はどんな気持ちで教会に来られるのでしょうか。はっきり言ってですね、私たち多くの人たちは毎週毎週集う教会ですから、知り合いがたくさんいて一緒に食事も食べられるし楽しいなと思って来るわけですけど、初めて来られる方々はどうでしょうか。知り合いが誰もいない、そして礼拝って何するのか想像もつかない、実は教会っていうのは得体の知れない場所なわけです。聖書の背の字も知らない、賛美歌の背の字も知らない状態で初めて礼拝に来られる。で、恐る恐る来てみたところで、もし周りの人たちから挨拶もされず、どちらかといったらちょっと冷たく接せられたてしまうということになると、そういう教会はその新しく来られた方を仲間に迎え入れることができるかというとなかなか難しいと思います。そういう教会にはみすぼらしい姿をした人を受け入れる同僚が、器が足りない、こう霊的な力が足りない教会だということが分かってきます。ではどうしたらいいのか。先週金曜日は歴代史の下17章を読もうという日でした。金曜日で歴代史下17章に何が書いてあるかというと、南ユダ、ソロモンという王様の後イスラエルは北と南に分かれてしまう。南ユダの王様のヨシャファトが自分の国内にいるレビ人とか祭司とか礼拝のために働く人たちを全国に つつ裏裏にこう派遣して、御言葉を神様の御言葉を教えるというのを、その教育を国家事業にしたというふうに書かれています。その事業によってこのユダの国は並外れて強大な国になったというふうに書かれていました。で、私たちの用いている月刊マナーの解説には次のように書かれています。今日の教会においても主の御教えを瞑想し学ぶことによって強力な霊的バリアが築かれると言えます。キリストの弟子たちに求められていることは御言葉を深く学ぶことです。それは地味な営みですが、もし主の弟子たちや主の教会が真剣に御言葉に取り組まなければ、強力な霊的バリアは築かれません。また主の御教えに対する渇きを持って主を求めることがなければ、どんなに多くの働き、活動、奉仕、動員、派手なパフォーマンスがあったとしても、やがては根なし草のように枯れてしまいます。御言葉をしっかり学ぶ体制がなければ、目新しいムーブメントに翻弄され流されやすくなります。そうした危険から守られるためにも共同体としての取り組みが求められます。主の律法を学ぶことを柱としたヨシャファトの真摯な取り組みに改めて目を向ける必要があります。何度も申し上げたことだとは思うんですけれども、多くの教会がですね、ちょっとずつちょっとずつ高齢化し、ちょっとずつちょっとずつ群れがちっちゃくなっていくというのを味わっています。その原因の一つは、まあ、私自身も足りないんですけれども、牧師も信徒もみんなですね、毎日の生活に忙しくて、もしくはメールの返事に忙しくて、LINE でみんなと連絡するのが忙しくて、御言葉にじっくりと向き合う時間というのがなかなか取れないからです。結果、霊的なバリアというのはこう悪いものから自分を守るものですけれども、そういうものが現れてこない。その結果、貧しい人、みすぼらしい、汚らわしい姿、格好に見える人を、こうそういう人が初めて礼拝に現れたとしても、なかなか温かく迎える力が湧いてこない。神様からの愛情の貯金が足りなくなっているということなのです。それでもしかしたら ここはあんたが来るとこじゃないよみたいな印象を与えてしまうかもしれない。でこのように単純なことができないので、せっかく神様が新しい方々を教会に送ってこられたとしても、その方々と一緒に信仰生活を歩み出すことがなかなかできない、ようになってしまうのです。私たち一人一人がじっくりと御言葉に向き合う、そういう祈りの時、学びの時を毎日持つことができれば、知らず知らずのうちに私たち心の内側から変えられていきます。いつの間にか創価教会が、そして日本キリスト教団が、温かい群れ、あそこに行ったら私でも受け入れてくれるというふうにみんなが感じるような群れに、私たちがじっくり取り組むときにちょっとずつ変えられていくようになるものです。神様は私たちにアクロバティックを求めていらっしゃるわけではありません。ウルトラシーをしなさいなんて言われたことはありません。礼拝に貧しい人が現れたら、よく来られました、一緒に礼拝捧げましょう、お昼も一緒にどうですか、そういうふうに温かく、単純なことですけども、お迎えできるようになることを神様が願っていらっしゃいます。難しい聖書の話をしなさいなんてことを一人一人に神様は要求されていません。私たちの心が変わって、お金持ちに期待するのではなくて、貧しい方、汚らわしい服装の方をも歓迎する心を培ってほしいと神様は願っていらっしゃいます。表面的な歓迎ではなくて、真心から受け止めたいという人が増えることを願っていらっしゃいます。マタイ11章で主イエスは言われました。 疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私たちの創価教会、そして日本にある8000のキリスト教会がこのような安らぎの場、素敵な群れに生まれ変わることを私自身願ってやみません。もちろん私たちはお互い壊れた人間同士ですので、人が交流するところにはぶつかり合い、傷つけ合いというものも生じてしまうものですけれども、しかし私たちがもし御言葉に飢え渇きを持って主を求めるようになるのであれば、そういう私たちの心をも神様が癒してくださって、清めてくださって、気づいたら前と違う人になっているものです。電車に乗ることがあります。たくさんの人が乗り降りする駅に行くこともあります。そこで思うことは、私たちのこの人間社会、もしですね、差別とか分け隔てとかエコひいきがなかったら、いがみ合うことがなかったなら、どれほど社会全体として大きな力を発揮することができるだろうかと思いました。実際には人と人がぶつかってしまうので、なかなかみんなで全員で力を合わせてということがなかなかできない。摩擦が生じることで私たちはたくさんの力を浪費してしまっています。しかしもし私たちがこのようなの、差別するという世の中の流れに抗って、貧しい人や立場の弱い人を、また不安定な家庭にいる人、寂しい思いをしている人を積極的に真心で受け入れることができるのであれば、そこは砂漠の中のオアシスのような場になることでしょう。人と人との摩擦が減って、社会全体に良い影響を及ぼすことができます。信仰というのは、厳しい現実を目にしてもひるまない、諦めない力のことです。私たちが聖書の御言葉を慕い求めて、神様を思い続ける、慕い続けることで、この草加市が変わり、埼玉県が変わり、日本が変わり、世界は変わっていくことでしょう。十字架の御言葉、約束の言葉を握りしめて、今週も主に期待して歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはお金持ちが現れたら、下心を持って近づきたいと思ってしまうような愚かな存在です。貧しい人、汚らしい服装の人が、青年が現れると、ああどうしましょう思ってしまう愚かな人間です。どうぞ私たちから誤った考え、差別する心、人を分け隔てしてしまう裁く心を取り除いてください。どうぞあなたの御言葉に毎日向き合う努力をいたしますので、私たちのこの群れを憐れんでくださり、私たちに裁きに打ち勝つ憐れみの心を培わせてください。与えてください。神様、あなたにすべてを期待いたします。私たち全員がイエス様のように素敵な人物に生まれ変わりたいと願っています。この教会を、日本キリスト教団を、もうどうぞ用いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。